笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美由紀です。母の日ですよね。何かありましたか、サプライズ的な。我が家ではですね、ここ数年何もない日曜日が淡々と過ぎていくっていうのが母の日の恒例になってますね。で、まあ気が向けば子供たちが、まあ、ちょっとしたプレゼントをくれるくらいな感じでしょうか。まあ、思春期なんでね、親といるより友達といる方が楽しいですよね。で、そんな思春期を楽しく乗り切る親のマインドを手に入れるようなね、イベントを行うんですよ。そのね、イベントの言い出しっぺが今回のゲストの島田美由紀さんです。オレンジクローバーという手芸店を経営しているママさんなんですけれども、ご自身のね、子育てを通して身につけてきたありのままの我が子を受け止めるということの大切さについてお話ししてくださいました。どうぞお聞きください。今ね、夏に向けてちょっとイベントを企画してるんですよね。
そうですね。
どんなイベントなのかっていうのを、じゃあ島田さんの方からご紹介ください。
は
い。
一応、まあ、メインターゲットは10代から、まあ、15歳ぐらいの男の子をメインにしてるんですけど、まあ、いろんなたくさんお子さん来てくれればいいなっていうイベントで、あとなんだっけ、
子供向け
子供向けイベントですね。で、夏休みに入ってすぐなので、夏休みの自由研究とかにも、使えるようなワークショップとかをやろうと思ってますね。
で、ぜひその親御さんにも一緒にご参加いただきたい感じですかね。
そうですね。なんだろうな、お子さんとかの伸び伸びしてる姿とかを見てほしいなっていうの、こういうのがうちの子は好きなんだとか、こういうことを考えてるんだとかっていうのが、まあ、イベントを通してね、分かればいいかなっていうのはありますね。
そうですね。今ね、実際そのイベントをね、島田さんがやりたいと思った時に、ちょうどね、私の方に、相談してくださって、こんなイベントやりたいんだけどっていうご相談いただいて、今一緒に進めている状態なんだけど、タイトルがね、決まったんですよね。
あ、そうですね。
タイトルは
言っていい？
はい。
オーレ祭り、オーレ祭り、
オーレ祭り。
で、夏休み大作戦。
はい。
ですね。
夏休み大作戦。オーレっていうのもね、思いがあって、OLE のオーレ。
そうですね、応援っていう意味で、そのやっぱ10代の子を応援していこうって、あとお母さんたちもですね、お母さんっていうか親子、
親子で楽しめるイベント、はい、場所じゃない、日にちはちなみにいつでしたっけ。
はい、日にちは7月23日の日曜日、
はい、場所はどちらで。
場所は大和、神奈川県の大和市の、
小田急線と相鉄線がこう交差している大和駅ですね。そこから歩いてどのくらいかな、
どのぐらいだろう、
3、4分かな
多分。そんな感じですね。で、シリウス、何て言うんだっけ、
あ、なんか名前ついてましたね何でしたっけね、図書館とかが一緒になってる、
そう、一緒になってる、すごい
文化ホールみたいなのも一緒になってる、ね、大きなホールも一緒になってるところですね。
そこの3階のマルチスペースでやります。
はい、はい、シリウスの方で、イベント、7月23日開催します。はいはい、親子で楽しめる、はい、このイベントをね、ちなみに思いついたのって、どんな経緯があったんですか。
まあ、うちの息子が不登校になってしまって元気がなかったんですよね。で、元気を元気になってもらいたいなと思った時に、なんかイベント、親子で行けるイベントがあればいいなと思った時に、ちょっとね、いろいろ探したんだけど、やっぱ10代の子が、男の子が、楽しめるイベントがなかなか見つからなくって、 そう、なんかそういうのあったらいいのになって。で私たちうちとか私なんかも物作ったりとか、あと主人の方も電子工作とかができるので、はい、じゃあそういうのをできる人がいるんだから、うん、うちらでやっちゃおうっていう感じで、ね、私たちが一番なんていうのかな、どういうのがいいっていうのが分かるから、楽しみたいっていうのが分かるから、そういうのを自分たちでもう作っちゃおうって感じで、それがきっかけですね。
すごい、それもすごい素敵。ないなら作っちゃおう。
そうそうそうそう。ね、もともと店でイベントとかをやってたので、その辺はイベントやること自体は全然ハードルは低かったので、ね、さくらさんとかがいたので、はい、一緒に手伝ってもらえればなんとかなるだろうと思って。
嬉しいです、当てにしてくれて。
一人ではちょっと、今まで一人でずっとイベントやってて大変だったので、やっぱ仲間がいるっていうのがね、モチベーション上がるかなと思って。
これまでのイベント と、 ちょっとお店でやってたね、イベントと今回のイベントの、まあ、最大の違いっていうのは何でしょうか。
そうですね、
まあ、まあターゲットは全く違いますよね。
違うけど、今までは手作りを楽しむイベントだったんだけど、今度のイベントはどっちかというとお子さんたちに、今の自分で、全然 OK よって、と、あとお母さんたちも、ね、勉強ができた方がいいとかって思っちゃうかもしれないけど、もっと頑張れとかじゃなくて、今のあなたのお子さんはすごいいいんだよっていうのが分かってもらえれば、分かってもらえればいいっていう言い方変だけど、確認してもらって、そうそうそう、大丈夫大丈夫って、みんなそれで OK だよっていう感じ、誰も、なんていうのかな、比べなくていいっていうのかな、
確かにその子はその子ですからね、
そうそうそう、それが、気づけるようなきっかけになるイベントになればいいなって、あと元気になればいいなって、
そんな感じ。そういう意味での夏休み大作戦なんですね。
そうですね。まあ基本楽しみましょうっていうか、みんなで私たちも楽しむし、出展してる人たちも楽しめて、参加してる人たちも楽しめればいいのかなって。
そうですね。そうそう、10歳から15歳っていうと、ちょうど思春期にね当たる年頃の男の子たちかなと思うんですけど、その子たちに向けて今実際ね、どんな、なんていうんだろう、出展があるのかな、そのイベントに来るとどんな体験ができるのかなっていうのをちょっとお聞きしたいですね。
そうですね、私たちがやるのが、まあ、作ること、なんかまあ役に立つというか、普段使えるものを作って、そこで作ってるところでなんかまあ構造とかも、
ものの構造
とかも理解できたりとか、あとレポートを、にしてみたりとか、そう、勉強にもなるような、
役立ちます ね
と、そういうのと
自由研究っぽい感じですね。
そうそうそう、自由研究になれるようなワークショップを考えていて、あとね、リラックスできるっていうのかな、そういう鍼灸とかの先生とか整体師さんとかもね、いて、そういう体の方のメンテナンスの仕方とかも、分かるというか、あとなんだっけ、マヤ歴、
そうそうそう、マヤ歴鑑定をね、鑑定とかね、してくれる方がいらっしゃる、
そうそうそう、あと手作りをされてる方が販売してくれたりとか、あとはあれですね、手作りのゲーム、UFO キャッチャーとか、スマートボールとかを、
手作りの UFO キャッチャーって面白いね。
そうそうそう、
やってみたいですね。
結構お店でずっと出してたら、もう子供たちが、喜んでやってくれるんで、
そう
逆に作りたいってね、思うみたいで、
その UFO キャッチャーを作れるんですか。
作れます。
そう、面白い。
私じゃないんだけど、主人が作って、だから、主人がその時いればどうやって作るのとかっていうのを全然聞いてもらっちゃって構わないので、
面白いですね。家に UFO キャッチャーがある。
そう。あとね、
すごいね、
で木の、木で作ったスマートボールとかも、
ットボールってあのコロコロコロって転がってあれですか。
そうそうそう、あの、うん、棒を引っ張って、うんうんうん、ボールをポンって弾いて何点とかっていうので、うんうんうん、もう本当にすごいシンプルなんだけど、うんうん、
意外とパチンコ台が横になったみたいなやつですね。
そうそうそう、そんな感じですね、うんうんうん、そうそうそういうのも全然簡単に作れるんだけど、意外とね、やらないじゃん。
やらない、やったことない。
ゲーム機自分で作ろうって思わないじゃないですか、うんうん、
やったことない。
そう、そういうのもね、あの、いいね、遊べるようにしとくので、
うんうん、なるほど、遊んで楽しんでもらって、うん、まあ、旦那さんがいらっしゃれば作り方も聞けるかもよみたいな。
そう、遊べて勉強にもなって、うん、でリフレッシュでしてい
いです ね頭にも体にも心にも。
そうそうそう、ね、あとさくらさんがなんかやってくれ
る。そうですね、そうなんです。私も実はそこにね出展させてもらうんだけど、うん、そこでねちょっと読書感想文の書き方とか、うん、あとは、まあ、ママさんたちがねあの日頃のあのなんて言うでしょうね、こう思春期相手にするとイラッとすることあると思うんだけど、うん、そのイライラから解放されるようなあのワークショップをやりたいなと思ってます。
はい、はい、
うん、
楽しみ
楽しみだねいろんな方に来てほしいなと思います、
う
ん、
はい、
はい、ではは
い、
はい、10年ねお店をこうずっとやってきた中で、なんか常にこう順風満帆ってわけじゃなかったと思うんですよ。いい時もあり悪い時もあり、時には家族にトラブルが起きたりとかね、あったと思うんだけど、そういうのをこう乗り越えて、どうやって乗り越えてきたんですか。
そうですね、その都度なんか問題が出た時に逃げない、向き合うっていうのが、その問題に向き合う、
逃げたくなっちゃうよね。
そうそうそうそうでも私ね、うん、基本的に逃げるってことしないんで、
体当たりしちゃうので。かっこいいですね、
うんうんうん、なのでじゃあこれがこの問題がありましたっていう時に、じゃあそれをどうやったら解決できるのかなっていうのを、うん、結構、うん、頑張るかな、うん、どうしたら楽になれるかなとか。
どうしたら楽になれるかな、
うん、
質問ですね。
うんうんうん、ですね、うん。とにかく早くそれを何とか処理したいみたいな。
うん、なので常に自分と対話しながら、
うん
うんうん、どうやったらこれ乗り越えられるんだとか、
そうですね、
楽になれるんだ、
うん、どんな方法があるのかなとかっていうのはすごく探しますね。
うん
うん、そこはなんか自分でも褒められるポイントかな。
すごいです。誰かに相談したりってことはあまりしないんですか。
でも全然分かんなかったら、うんうん、手当たり次第聞きます。
お、どんな感じで、
うん、こういうことがあるんだけど、なんかいい方法ないかなとか、これに困ってるんだって言って、うん、もう本当にお客さんとかにも聞いちゃうので、
あ、さっき言ってたやつですね。
そうそうそうそう、うん、そうするとお客さんとかの方、お客さんっていうかね、相手の方からもいろんな情報を聞けたりするので、そこでじゃあ自分の合うやり方とかを、あの、どれがいいかなとか、これだったら今すぐできるかなとかっていうのをとにかくやってみて、あ、違うと思ったら違う方法をまた探してっていう感じでは、そうやって私自分自身の問題は乗り越えてきましたね。
すごいかっこいいな。
いや、うん、でもなんかね、すごいなんていうのかな、変な話、泥臭いみたいななんかもっとね、スススっていけばいいのになって思うけど、私はそれができなくて、
いいじゃないですか、
泣きながらとか、もう迷いながらずっと、いや本当にそれが正しいのかどうかも分かんないけど、とりあえず進むみたいな感じ。
だからきっとコアなファンっていうかいらっしゃるんじゃないかなと思う。その泥臭いところ、泣きながらとかを見せちゃう、
そう、見せちゃう、見せたくないけど見せちゃう
そこがいいんだろうな、うん、きっと。
そう、お客さんとかにも、うん、もう結構私なんかの親ぐらいの世代の方に、あなたはもう娘みたいに思ってるのよとかって言ってくれたりとか。
すごい愛されてる。
そうですね、うん、そこまで言ってもらえるんだって、なんか、うん、お客さんに、それはすごく、うん、うちのお客さんってすごい優しい方が多いから、すごい恵まれてるなって思いますね。
すごいですね、まあ、お客様にも、ね、恵まれて10年間住んできたお店なんですが、2号店の進出なんかご予定なんかは
2号店はないけど、
ない、
うんうん、でもなんか理想のお店としては、はい、あの、もうちょっとね、 郊外のところで、
郊外でやりたいんですか、
うん、田舎、もともと田舎育ちなので、はい、広いところ、
どちらでしょう、
千葉ですね、
千葉、あ、同じです、私も千葉、
ね、
千葉いい、
ね、千葉いいよね、今になって分かる、田舎の良さが、そう、そういうところ、広い土地のところで、はい、ちょっと、大きめの、昔の昭和の幼稚園みたいな感じの平屋の
木造の、
うん、そうそうそう、そういうお店にして、みんながなんかイベントやったり、うん、なんか手芸でも、まあ、ものづくりを楽しめる、うん、大人も子供もなんかゆったりとそうやって遊べるところ、
うん、お買い物だけじゃないんですね、
う
ん、
そうですね、なんかのんびりやってるような場所を提供したいなっていうのは夢ですね。
さっき言ってたもう一つの居場所、
うん、そうそうそう、
なんだ、すごい素敵だな、ぜひぜひ、はい、何年後ぐらいの、ね、
できれば10年以内に頑張りたいなって、
いいですね、具体的にその場所とかってイメージあるんですか、例えば海沿いがいいなとか山高原がいいなとか、
そうで、海と山だったら山の方、
山の方、
うん、いや、そうですね、この辺の近くだと本当にどこなんだろう、藤沢とかそっちの方なのかな、
藤沢海じゃないんですか、
藤沢なんか山のところもない、
うん、あ、本当、なんか 山寄りの藤沢があるの、
うん、イメージ的に、あとは本当に地元ってか、千葉とか、うん、でもいいのかなって、
うん、何しろし広い敷地で、
そうそうそう、
あれですかね、なんて言うんだろうな、昔、うん、幼稚園やってたんだけど今潰しちゃってんだよねっていう人がいたらぜひご一歩くださいみたいな感じですか、
そんな感じ、
はい、そうですね、まあ、こんなね島田さんの、経営しているオレンジクローバーなんですけれども、はい、最後に場所を PR しとこうかなと思いまして、
はい、場所は、はい、
どうやって行ったらいいのかなっていう、う
ん、そうですね、泉の駅、相鉄、はい、泉の駅からバスで、はい、瀬谷駅行き、はい、が一番分かりやすいかな、で20分ぐらい行った、はい、日向山バザール前っていうバス停で降りていただいて、そこから本当にちょっと1分かからないぐらいのところですね。あと、はい、瀬谷の駅からも、相鉄の瀬谷の駅からも同じように泉の行き、立場行き、立場行き、
はい、立場は立つに場所の場、
うん、ですね。それに乗っていただいて、同じく日向山バザール前で降りていただければ、
はい、
はい、ありますね。
ありました。じゃあ、詳しい場所はね、リンクの方を貼らせていただくので、はい、そちら見ていただいて、はい、もしお車とかでねいらっしゃるようであれば、はい、地図で見ていただいてっていう感じですかね。
はい、
はい、今日は本当にどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？家族も仕事もずっと順風満帆というわけにはいかないですね。うまくいかない時を乗り越えながら10年もの間お店を続けてきた島田さんの子供に対する思いから立ち上がったイベントです。このイベントは7月23日日曜日に開催です。神奈川県大和市に昨年できたばかりのシリウスっていう文化センターがあるんですけれどもね、そちらでやります。お子さんと一緒にでもいいし、お子さんだけでも親御さんだけでも楽しめるものになっていますので、ぜひ足をお運びください。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。